こんにちは。
こんにちは。
今日は特別編ということで、文字起こしのテキストを同時にリリースしています。バイリンガルニュース公式アプリからゲットしてください。ゲストに JAXA 新事業促進部長の岩本博之さんにお越しいただいています。イエイ。
どうもこんにちは。JAXA 新事業促進部長の岩本です。よろしくお願いします。
リアル JAXA
JAXA 初めてですか？
初めてです。
お、
ね、今までこう、うん、あの政府の機関の方なんか、まあ、ジャムステックとか、はい、ケックとかこう来ていただいたけど、うん、JAXA は初めてですね。
We've interviewed people that are working with JAXA、
あ、そうだね、
on certain projects、
うん、うん、藤島さんとかね、
うん、藤島さん、袴田さん、
袴田さんもそうだし、アストロスケールの田口さんとか、そうそうそう、なんだけど、ありがとうございます。あのいつでしたっけ、お会いした、あの後期のイベント、
後期のイベントにいつ、2ヶ月ぐらい前、
2ヶ月ぐらい
前、3月ぐらいですかね、
ですね、はい、に、あの、まあ、外交と宇宙っていうテーマ の、うん、あのシンポジウムっていうかセミナーみたいなのがあって、そこに私がまあ、足を運んだ時に岩本さんがちょうどそこでプレゼンテーションをされていて、うん、おお面白いと思って、ちょっと終わった後に名刺をいただいたっていう経緯なんですけど、
はい、はありがとうございます。あ、ね、その時 あのすぐにって言われてちょっと時間経っちゃいましたけど、
そ そうなんです、はい、あの本当はねもっと前にあの予定していただいてたんですけど、うちの息子が高熱を出しまして、うん、あのリスキーになってしまったってすいませんでした。
あ、いえいえ、私は心の余裕ができました
。あの J スパーク、
はい、
あの宇宙イノベーションパートナーシップを率いていらっしゃる、
はい、そうですね、
わけですよね、はい、それについて教えていただけますか。
はい、あの J スパーク、JAXA スペースイノベーション、ん J スパーク、ちょっと緊張しますけど、 JAXA スペースイノベーション、パートナーシップ、ん J スやばい、まあ、いきなりやばい。ちょっと待ってください。ちょっと今ね真っ白になったので。
スパーク。
This is what happens.
JAXA スペースイノベーションするパートナーシップ and コクリエーションですね。はい、思い出しました。大丈夫です。
大丈夫です。
はい。あ、で内容ですね。はい、あの最近ですね、結構宇宙ビジネスっていうことを結構いろいろ耳にすると思うんですけども、まあ今。もともと宇宙開発っていうのは NASA とか、まあ、JAXA もそうですけど政府がやってるものだったんですね。それがアメリカで例えばイーロン・マスクが出てきて、スペース X を立ち上げて、で民間でロケットを作るようになったり、それから民間の宇宙のプレイヤーがどんどん出てきてる。でそういう中で、まあ、新しい宇宙のプレイヤー、これはもう宇宙ロケットとか衛星作ってる人だけじゃなくて、それ以外の、まあ、今まで宇宙やってなかった人も含めて、まあ、一緒に我々仲間に入ってもらって、で新しい宇宙でのイノベーションを起こしましょう、まあ、そういった制度を今 JAXA でですね、去年の5月に立ち上げて、で今いろんな企業さん、もう宇宙関係もそうですし、宇宙かじゃない人たちとも一緒にこう推進してるっていう、そういうプログラムですね。
うん、ちょうどじゃあ1年ちょっとぐらい、
そうですね、ちょうど1年ちょっと、全部でもう百数十件、
うん、
こう問い合わせがあって、今実際に覚書を19件結んで、まあ、一緒に進めてますね。
具体的にどういうプロジェクトがあるんですか？
例えばまあロケット関係で、最近ですと、インターステラテクノロジーっていう、北海道からロケットを打ち上げた会社があるんですけども、
じゃあホリエモン、
そうです、ホリエモンでやってる会社ですね、うん、でそこの彼らと、まあ、組んでっていうか、彼らが今あのゼロっていう新しいロケットを開発しようとしているので、まあ、それを開発するにあたって、まあ、一緒にあの、まあ、協力できるところを協力していきましょうですとか、
うん、
あとは、まあ、今スペースフード X って言ってるんですけども、まあ、宇宙食、未来の宇宙食を民間企業の方々と一緒にやりましょうっていうのがあったり、うん、あとはそうですね、輸送系で、まあ、1件目スペースウォーカーっていう会社があって、これはまあ日本版のまあスペースシャトルみたいなものを作ろうっていう会社があるんですけども、
うん、
そういったところと一緒に、まあ、彼らがちゃんとビジネスとしてそういったプログラムをできるように協力していく、
うん、
まあ、そういったもので全部で19件ですかね、はい、うん、まあ、ロケットから地球観測もあるし、まあ、地上の協力もあるし、
なんか昔って例えば宇宙食一つとってもその JAXA の中で開発してたっていうことなんですか？
あの JAXA が、まあ、例えば宇宙食っていうと、まあ、誰が食べるかっていうと宇宙飛行士が食べるじゃないですか、
うん、
あの日本の宇宙飛行士何人かいますけど、
うん、
なのであの、まあ、アメリ NASA とか、まあ、ロシアが作ってる宇宙食もあるんですけども、まあ、日本でも宇宙日本人宇宙飛行士に宇宙食を作るっていうのをやっていて、
うん、
まあ、それはあのやはり JAXA 募集して、まあ、募集とかしてたんですけど、まあ、今回の宇宙食は、まあ、スペースフード X だと例えば宇宙の環境って閉鎖月に例えば月に行ってあの食料を作るとすると、上に持っていかなきゃいけないんですけど何もないところから作り出さなきゃいけないんですよね、
うん、
そういう閉鎖した場所で新しい食料を作る、
うん、
まあ、今地産地消みたいな、まあ、月産月消みたいな月産月消みたいな感じなんですけど、まあ、そういった技術を宇宙とあと地上の会社で一緒にやって、
うん、
そうするとこの地上の会社ってそういう技術を使って例えば砂漠の地域で食料を作れるようになるとか、
うん、
あとはあの防災食みたいな、まあ、災害あの備蓄食みたいな災害向け の, その、まあ、何年間も保管できるような食料をこれはまあ宇宙飛行士が遠くに行くときと、まあ、地上で災害に準備しておくのと同じなので、うん、まあ、そういったものを一緒にこう協力して開発したり、
うん、
だからまああの昔と違うのは昔はまあどちらかというと JAXA の、まあ、国の宇宙開発にこう協力してもらったのが今はビジネスとしてもこう民間の方々ができるところに我々も一緒にやってあのどんどんどんどん宇宙の関係したビジネスを大きくしていきましょうという感じですね。
I've heard the NASA director Jim Bridenstine talk about this idea of having more private or corporate partnerships. NASA seems quite aggressive to engage with companies on new solutions, especially after they've seen the potential cost reductions with competitive contracts, and that kind of opened up after SpaceX had their success.
Yeah. Right. So actually, the NASA proposes the Deep Space Gateway.
Mm-hmm.
So
the Lunar Gateway.
Yeah, Lunar Gateway. So and they proposed to cooperate with the industries and also the international partners to realize their new gateway, also to reach the surface of the moon.
Mm-hmm.
So, would you? In some people have characterized this as a new kind of space race.
Yeah,
and there are questions about how, what would happen if someone established a base on the moon?
Yeah,
would you legally be able to claim that land once you had established a base on the moon, because that would be a very large incentive to get there first.
Yes. So actually, so that the moon is just for human being, not so belong to the any countries. So, but we can put the some so basement in the surface of the moon. It's like at 南極、
Antarctica.
Antarctica. Sorry.
But you kind of have to have control of your base, right? Like you don't really want outside entities to.
例えばその中国が月の裏側にもなんか送ってる、right?
The Jade Rabbit, or
そうですね。中国が今月の裏側にまあ彼らのあの探査機というかまあ宇宙船をまあ無人のですけどもまあ到着したっていうのはニュースになりましたね。でアメリカもまあ当然アポロ計画の時に行ってまあ旗を立ててるっていうのがあるのでまあ当然行ってそこに旗を立てたり活動するっていうのは普通にみんなの月としてやっている
っていう。So it is right now it is sort of a first come first serve or first use basis. Right? It's like a national park. Like you can go there and set up your tent.
Yeah.
But you don't own the space there. Because I know they changed the law, or at least in the United States they did, maybe around 10 years ago, where if a company acquired an asteroid, that they would own it as property, right? And then that was a large incentive for a lot of startups to try to capitalize on this business opportunity to actually capture an asteroid, you know, because you would have the rights to all the materials within it.
だからそのイベントでもこの外交と宇宙っていうテーマだったので、こうなんだろう。今までは国同士がまあ協力してやっているけれども、例えばその宇宙ゴミの話とかで。今後こう外交問題に発展したりとかする可能性もあるのかなとかいろいろ考えていたんですけど、
はい、
どうなんですかね、その辺。
そうですね、まあ、領土の問題は、まあ、さっき言った通り月っていうのはみんなの、うん、まあ、ものっていう、まあ、どこの天体もどこの国に所属しない帰属しないっていうのがあるので、まあ、行って活動はするんですね、まあ、基地を建てたりして、うん、でまあ、そこの考え方っていうのは、まあ、今法律的には、まあ、みんなで議論しつつ、
うん、
まあ、ただサイエンス目的だし、まだビジネスっていうわけではないし、まあ、活動しているし、うん、で米国でまあ、さっき言ったアステロイドというか、まあ、いろんな外の惑星に行ってこう資源を取ってくるって会社がいくつか立ち上がった時に、アメリカ政府はまあそういう活動していいよっていうのは認めたんですね、
うん、
でもそこはやっぱりいろんな議論があって、うん、今アメリカですとか、まあ、ルクセンブルクっていうのはそういう、まあ、どんどん民間活動をそういった資源を取ってくると支援したいっていうところで動いているので、まあ、できるだけそういうことを、なんていうんですかね、サポートするような形で政府も考えている、うん、ただ条約とか法律で、まあ、そこは決まってるわけではない。
うん、
からスペースデブリに関しては今もうご存知のとおりすごく問題になっていて、
うん、
まあ、誰かが回収したりもうこれから出さないような方向にしなきゃいけないっていうふうになっていて、でこれは国連の場とかでも議論はされてるんですね、
うん、
で各国、まあ、今後作るロケットについてはできるだけデブリを出さない、宇宙ゴミを出さないようにしようですとか、どういうふうに回収するんだと。最近日本でもスペースデブリを、まあ、日本が、まあ、イニシアチブを取ってどんどんスペースデブリ問題を解決していこうっていう話が、うん、ニュースで出てましたけども、まあ、国際協力の中で当然ゴミは減らしていかなきゃいけないっていうのはみんな考えてる、う
ん、なんかそのアストロスケールの田口さんに来ていただいた時に、はい、その宇宙ゴミの清掃っていう、まあ、新しい職種というか分野じゃないですか、
はい、
今後その宇宙産業の中でこう今まであまりこう私たちみたいな一般人が想像してなかったこういう職種もあるよみたいなあります？
ああ、
そう。なんかこういうのも出てきてるよみたいな
ですね、今、まあ、こういうのも出てきてるって見たアバター、うん、アバター X っていうのを今 J スパークでやっぱりやってるんですけども、アバターって聞いたことあります？
アバター？
アバター
The James Cameron.
James Cameron, yeah, just
yeah.
So name of the movie.
Yeah.
So Avatar is it's like a robotics, a kind of robotics. So,
oh,
日本語でちょっと言うと、遠隔存在、テレグジスタンスっていうんですけど、ロボットってその行った先でこう動くじゃないですか。で、アバターっていうのは、例えば自分が今ここにいて宇宙ステーションに自分の分身をこう置いておくんですね、
うん、
そうするとそこのロボットが例えば地上でこう右手を動かした時動くし、触ったらそれが地球上でも感じられるし、うん、っていうことで要は自分の分身をそこに置くっていう、うんうん、まあ、テレエグジスタンスっていうそういった、まあ、技術を今や考えていて、
うん、
まあ、それにと何ができるようになるかっていうと、自分がそこに行かなくてもいろいろ操作ができたり、単純にロボットで遠隔操作っていうことではなくて、まさに自分が言ったのと同じような活動が、まあ、今後できるっていうのは一つ新しい分野としてちょっと大きくなりつつあるんですね。
Would that necessitate the production of humanoid robots?
Yeah.
So we would have to build robots that are human shaped and human size in order for that to translate well as an avatar, right?
Yeah.
That's kind of intimidating if you have a Terminator on the outside of the ISS like preparing something.
確かに想像すると。
But the FPV technology, like the first person view VR technology has gotten really good.
Yeah.
So like drone pilots, for example, can fly a drone much, much better through the camera on the machine rather than looking at it third person. So...Yeah, there's been a lot of innovation there. So,
ロボットだったらそのレディエーションとかも気にしなくていいってこと？
そうですね。だから空気がなくてもいいし、
うん、
だから例えば月とか火星にそういったロボットいて、で、まあ、上のその、うん、例えばゲートウェイからこう操作もできるかもしれない。
That sounds so fun. If I could rent a robot avatar on the surface of the moon,
確かにね。
And just kind of explore using it.
ね。高そうだけど。
And there's a bunch of like remote-controlled terminators walking around on the moon.
それはでも実際に動いてるプロジェクトというか。
今は J スパークの中でいろんな企業に参加してもらって、
うん、
でそれこそロボティックス、そういったあのロボットを動かす技術も大切だし、あとは通信技術も大変なんですね、うん、やっぱり月と地球って38万キロ離れてるので、行って帰ってくるとね、1秒2秒3秒かかってきちゃうので、うん、まあ、そういった技術も検討しているし、うん、それから、まあ、実際に向こうに行って建物とか建てなきゃいけないから、まあ、建築会社さんも入ったりしたり、まあ、そういう意味ではいろいろと、
はい、So is JAXA looking to collaborate with、robotics companies that are
now so the, for the AvatarX projectSo we collaborate with the ANA and also the Oita Prefecture.、
Hmm.
So、mm-hmm. the ANA so, has a, some consortium. So, and、mm-hmm. I think that about 30、companies、mm-hmm. join this consortium. And、mm-hmm. also the Oita Prefecture、provides us a place for the demonstration for、mm-hmm. these technologies.
I want to see that.
Yeah.
Yeah. Oita.
Oita.
Hey.そのスペースがあるよって、
その大分に今場所を作ったんですね。そのアバター X の実証ができる場所、
なるほど、
実証フィールド、デモンストレーションフィールドって言うんですけど、
へ、
でそれを今年ぐらいから、まあ、整地ちょっと私まだ見てないんであれなんだけど、あの使えるように今後していくっていう。
へ、
I remember NASA had some robot that was just like the 上半身。
Ah, yes, Ina on the ISS. Yeah, so yeah. They have some. I forget the name. Robonaut. Robonaut was something like
Robonaut, maybe.
それも遠隔で操作するやつ。
それは遠隔ではなくて、宇宙ステーションの中で、まあ、人の代わりにロボットの上半身がいろいろなこう実験したり操作したりっていう。必ずしも宇宙ステーションに人が行かなくてもロボットでできるところはロボットに任せましょう。そういう実
験。I guess like the human.下半身 is not that useful in space.
そうだね。
そう。
まあ指とかはいるかもしれないけど、足は別になくてもいいか。
Well, if you had like chimp feet or something, that'd be better, right?
I guess you could
operate way more stuff.
I guess.
But there's been so much change in the space industry, and like the number of satellites that、yeah. they're launching now is、yeah. is really impressive.You know, SpaceX、mm. just launched like 60 satellites.
Yeah.
And I think ISRO had a launch where they released like hundreds of CubeSats.
Yeah, CubeSats.
Yeah. And the miniaturization of the satellites、mm. is quite interesting.
Yeah.
And who's making these satellites? And are there startups making satellites? It seems like there could be.
Yeah, so now many startups so、mm-hmm. started to build the small satellite.、
Mm-hmm.
So, of course, in Japan, so there are some companies. You know, the Axel Space. Axel Space is a Japanese new space.、
Huh.
New space means that's a startup,、mm-hmm. startups of the、mm-hmm. space field. So, on the、Axel Space now, so they started to do their program.、Mm-hmm. They will、mm-hmm. make that's a totally 50 satellite,、
hmm.
not CubeSat, just so 50 centimeter, 80 centimeter, 80 centimeter.、
Hmm.
So and they will、make some constellation in、hmm. the space. And also、many universities are trying to build that CubeSat.、
Hmm.
So, you know, the first CubeSat、was built in Japan.
Really?
So by the university student,、hmm. students.
Wow.
So 20 years ago.
What did it do?
So, so just in the university, so they made、yeah. that one or two CubeSat, and that CubeSat flied、
mm-hmm.
by a Russian rocket or something、
mm-hmm.
like that. So after、yeah. that, so that many people joined such a program、mm-hmm. all over the world、
mm-hmm.
now.
And it seems to have become a new standard to try to make the satellites as small as possible,
yeah,
you know, and、mm-hmm. and try to、do these shared launches, you know,、yeah. where they put multiple customers in the same rocket.、
Yeah.
Mm-hmm. So actually, so the JAXA also promote that such activity、
mm-hmm.
for that the university students, also the new start、mm-hmm. Space.、
Mm-hmm.
So for example, we have a framework for launching the satellite as a piggyback of of the H2A rocket、mm-hmm. and also the, from the 規模 of ISS、
mm-hmm.
so already we deployed at the over 200 cube satellite from the 規模、
mm-hmm.
and the,、through that such a、development is a kind of the, cultivate the human resources from the, university、students so that、
mm-hmm.
okay, so、mm-hmm. so and we expect so that they would be a professional of the space domain、
mm-hmm.
so not only the satellite、mm-hmm. But also the rocket and also the using the satellite data for the application、
mm-hmm. なんかその日本ならではの強みみたいなのってありますか？こういろんな企業を見てて宇宙産業で、あ、日本はここが強いなみたいな。
そうです。日本の企業基本的にもいろんな分野にいて、できちっとやっぱり事業計画を見ながら、まあ、強みというかあのきめ細やかさ、まあ、日本人のいいところが結構いろんな企業にこう出てるなっていう感じはありますね。
I think Japan's really good at、precise engineering、yeah. especially in cases where it doesn't have to be mass produced、mm. so there are other countries that have an advantage where something needs to be made millions of、yeah. times, but I think Japan is in a good position to do some very precise engineering for、yeah. special, you know, specific use satellites and,、mm. and other space technology、
mm. やっぱり日本人手先器用だし、物をちゃんと作るし。 Look at my shirt.
This isWayland Yutani Corporation、mm-hmm. from the science fiction movie Alien.
Yeah, yeah.
But you know, in a lot of、science fiction movies, the companies operating in space、
yeah.
are Japanese companies. You know, it was kind of people had this
image がね
sense、mm-hmm. since the 80s、mm-hmm. that Japan would be really good、yeah. at space stuff.、
Mm-hmm. You know? mm-hmm. まあ、多分 5,6 年前とか結構前はその例えばこうスペース X 対 NASA みたいな風にこう見られてることがよくあった気がして、はい、メディアとか、うん、まああのニール・デグラス・タイソンとか、うん、こうなんかこう勝手に、まあ、外側から見て勝手に対立してるみたいな、うん、だからこう私自身もこう、まあ、こうやってプライベートの企業がガンガン出てきて、まあ、こう活躍してとか注目されてとかっていうのを、まあ、JAXA とか NASA の人ってどういうふうに見てるのかなっていうのがずっとこう疑問で、例えばこう JAXA の人の前でスペース X の動画めっちゃかっこいいとか言っていいものなのかなって勝手に思ってたんですけど、うん、あのそのイベントで岩本さんがあのスペース X の動画をこう流してすごいかっこいいみたいなことを自分で言ってたから、あ、そういう感じなんだって思って、うん、ちょっとなんかあ It's so cool ってちょっと思ったんだけど、うん、
そう 昔はやっぱりあのロケットって難しいっていうイメージがあって、うん、なかなか民間の人が入ってもできないんじゃないかとか、やっぱりリスクが大きいんじゃないかっていう印象はあったんですね、
うん、
でイーロン・マスクとか、まあ、ジェフ・ベソスが最初宇宙に入ってきた時に、まあ、お金持ってるから、まあ、こういう世界に来たけれど本当にできるのかなっていう、こう疑問が当時はやっぱりあったんですね、
うん、
でも実際に今彼らやってみて、で国がやらなかったそのロケットがこう縦にこう上がって、うん、こうそのまま戻ってくるっていうのができた時に、うん、やっぱり彼らの技術力ってあるし、まあ、民間がそこまでやっぱり今成長できるような世の中になってきたんだなっていうところで、うん、やっぱり一緒に、まあ、やっていくんだろうなという、例えばスペース X がその、まあ、アメリカの安全保障とかの衛星打ち上げるロケットにも採択されたりとか、今 NASA のあの宇宙飛行士をこう打ち上げるのにもスペース X が契約して、
うん、
で NASA も今までは物を作る、昔はロケットを自分たちで作るってやってきたんだけど、今は民間がそこまで技術が できてきたのでサービスを調達するって変わってきてるんです。
うん、
そういう意味ではあの契約とかそういう誰が技術を作って誰が何を買うんだっていうところも変わってきてるし、
うん、
そういう意味ではあのなんて言うんだろう、あんまりその敵対とかそういうなんかそういうのはなくて、
うん、
もう今は一緒にやっていこう。では結構いろんなアメリカの企業さんともお話ししますし、
うん、
まあ、逆に、まあ、それはもう民間の企業さんできるから、まあ、我々 JAXA はもっと違う民間さんのできないところやろうってなるし、
うん、
一緒にこう技術を 高め合いながらできるところもあるだろうし、
うんうん、確かにそうですよね。こう政府の機関だからよく考えたら民間とこう敵対したりとかめちゃくちゃ頑張っこうなんだろういがみ合いながら競う意味がないですもんね別に。
そう
ですね、なんか何も生まれないというか、うん、
There have been problems with、you know, sort of exclusive contracts and sort of corruption in my opinion within NASA and、there were top rocket engineers sort of ridiculing the idea that,、mm. that Elon would be able to land a rocket. You know,、mm. people, serious people were saying that it's not possible right now.、Mm. And、it seems like SpaceX has really, you know, in terms of how much money they've spent versus what they were able to do, it's really seems to have surpassed, you know, anything NASA did or anyone else is doing. You know, they land, that rocket's like $60 million and they land it、mm. and they just refuel it.、Yeah. I think it's, is JAXA looking to develop some kind of reusable vehicles、
yeah, so、
in the future?
In the future, yeah.、Hmm. Of course.
Are there any companies、yeah. trying to do that right now?
In Japan?
Yeah.
In Japan, yes.、Yeah, so there's a
Like Interstellar.
Interstellar and also、Space One. Space、mm-hmm. One is just for launching just a small satellite.、
Mm-hmm.
Mm-hmm.
And also Space Walker is,、mm-hmm. is a kind like a space shuttle.、Mm-hmm. So that for human to man the space ship.、
Uh-huh.
And also PD Aerospace. So that、mm-hmm. company is located in Nagoya, near、mm-hmm. Nagoya.Hekinan-si. So, and they are developing a new engine、
mm.
in the future. So, they hope they will、carry the people, carry the、man to the space.、
うん、岩本さんご自身はもうあの最初からずっと JAXA にいらっしゃる感じですか？
はい。28年間
あすごい
さっき感情しちゃいました
すごい28年最初にまず JAXA に入ろうと思われたきっかけというか
はいあの自分はですねあのもともとなんて言うんだろう中学校の時かな中学2年の時にスペースシャトルがあの打ち上げがあったんですね年分かっちゃいますけど初めてのでアメリカでスペースシャトルの打ち上げあってすごいなと思ってで日本でもやりたいけど日本ってそんな大きくないよねっていうところもありだったら、まあ、その時もアメリカがスペースシャトル買ってきてでも日本で商売できたら宇宙の商売できたら面白いなっていうのを大体中学校ぐらいで考えた、
うん、
で中学高校ぐらいは、まあ、宇宙いいよなって言いながらも若いのに他のこともいろいろやりたくていろんなことを試しててで大学入って大学経済学部行ったんですよ、
うん、
で宇宙をやろうと思ったんだけどその最初に会社っていうのが頭にあったん で当時誰かが会社行くんだったら、ね、経済とかやった方がいいよってで大学経済学部入ってで勉強してで大学入ってずっと山登ってたんですね、
うん、
あの登山部みたいな、まあ、山のクラブに入ってで大学3年の時かなまあ、アメリカじゃないヒマラヤ あのメラピークっていう、まあ、6,500 ぐらいの山登りに行ったんですけど、うん、で降りてでその頃は山とか特に高いとこはいいなで横を見たらエベレストがあるんですよ、
うん、
でエベレスト一番高いじゃないですかで一番高いとこ行くとしたらそこの横にあるエベレストだよなって思いつつなんかそれ見てピーク行って降りてくるときにいやでももっと高いところ行けるんじゃないかなってこう昔の宇宙がこうそこで結びついてじゃあ宇宙の仕事をしようって言って就職活動ずっと宇宙をテーマにあの商社とか銀行とか全部宇宙やりたいって言ってもらってでいくつか当時バブルだったんで泣いてもらったんですけどでもやっぱり自分で宇宙やりたいんだったらまあ当時 NASA だナショナルスペースデベロップメントエージェンシーオブジャパンだったんですけどまあそこに入ろうって NASA を選んで入って当時全然まだ毛利さんが飛ぶ前なので
そっか
誰も知らない時に宇宙の世界に入ってでなんかビジネスにできないかなってずっと当時考えてて、
mm. and then now it is becoming
yeah the time is
business
ね、yeah. すごい28年後、
まあ、もうちょっと前からやつ
すごいなんかその時思ったことを本当にもう 夢を実現してるっていうか。
そうですね、あの当時は自分で会社作るぐらいな気概で、なんかね、なんかとにかく宇宙をベースにできないかって言ってて、当時はまあロケットとか宇宙ステーションの担当してたんで、まあ、ロケットを JAXA で作ったロケットを民間企業に技術移転する仕事とか、宇宙ステーションで希望を使って、まあ、それ どういうふうに、なんていうか商売にできるかっていう、そういうお仕事したり、あとは、まあ、衛星データをこう売るとか、まあ、そんな お仕事をしてたりはして、まあ、何らかの形でどうやったら宇宙とそういうビジネスがつなげるかなっていうのはずっと意識はしてたんですけど。
面白い。
で結局今自分で会社はちょっとまだ作れてないですけど、まあ、自分で会社作るよりも今これだけ周り盛り上がっててみんな作ってるから、
うん、
今は自分自身としてはそれをどうやってサポートしていこうかって、うん、もっと大きいマーケットを作って、もっと宇宙のビジネスがどうやったら盛んになるかっていう、そういう感じで今。
うーん、
What do you think of Starlink and that sort of the space-based internet idea? Yeah. There are some other companies thinking about that as well, other than SpaceX. But yeah. Some people are saying that that will be quite a large industry, and they think using laser communication between low orbit satellites, they can get lower latency than on Earth. So, for example, the finance industry would have to move to space-based laser internet satellites, or else they would lose on arbitrage transactions, for example. What do you think about?
I think that really good, nice project.
Nice good, business plan.
Yeah.
It sounds like a good business plan.
Yeah. Actually, so that the space is the space provide us to that the different viewpoint. So just means that the in the on the ground, so we have some limit to connect. For example, that we use that the cable or some links to line for the on the ground. But the 東北というか東日本大震災の時に、あの実際に地上インフラが全部ダメになっちゃって、その時に JAXA の衛星使ってインターネットでこうテレビから聞かれて被災地とこう県庁つなぐとか、そんなのやったんですけど、要はそういうあのインフラとしてその地上だけじゃなくてそういうところに広げていって、で、まあ、それをうまく活用していくっていうのはすごくやっぱりそれは、あのいい話だし、できる、どんどん整備していくと便利にもなるし、いろんな冗長系というか安全にもできるし。
I think that's it's just an example of some, you know, a new space-based business that would like totally transform how things are on Earth. You know, because there's so many places on Earth right now that don't have good connectivity to the internet. So I mean, what are some of the ideas that you think are most promising for space-based business? Like mining? Like, what do you think the time frame is for mining? Or, I mean, first, I guess it'll be contracts to help get to the moon, for example.
Yeah.
But it seems like there's a lot of potential with genetic engineering, with sort of microorganisms, and chemistry as well.
Yeah. So now, so the we think that the moon is a very important place to go to the Mars, and also to maintain the some infrastructure in space. So because that the now, so we found that the some possibility of using the water and ice on the moon on the moon. So at the, such a water, so we can use that as for the rocket, for the engine, to so we can. ごめんなさい、日本語。まあ月の水を使ってあのロケットそこからこうさらに遠くに飛ばしたりもできるし、あとは月っていうのはやっぱり地球 と、まあ、さほど行って、まあ、2日か3日で行って、うん、まあ、2日か、まあ、滞在して帰ってこれるところで、いろいろそこの、まあ、資源もそうだし、
うん、
いろんな居住地をまずそこで作るということで、まあ、地球の重力とか大気のあるところから宇宙に行くよりは全然月でなんかやった方が楽、
うん、
楽っていうか、まあ、次に進みやすいですよね、
うん、
だそういう意味では月で、まあ、いろんな可能性、まあ、そういった燃料もそうだし、まあ、そこに物を家を建てたりするのもそうだし、うん、いろんな可能性はそこにあるのかなと、うん、
So JAXA believes that going to the moon first and using it as sort of a refueling station is better than trying to go directly to Mars. Like with that.
But first of all, our target is the moon.
Hmm.
Mm.
So now, so that our main target is that we send that the Japanese astronaut to the mm-hmm. surface of the moon.
Mm-hmm.
But of course, that we will join the gateway, mm-hmm. and also that now we are developing that landing technology and also robot technology, unmanned, and also that manned.
Mm.
So you know that we cooperate with the Toyota.
I saw the rover.
Yeah, rover. That's a manned rover. And also that we have a program for the unmanned rover also.
That rover looks huge.
Yes.
It's a very large rover.
Yes.
How are you guys going to get the rover to the moon?
So,
how big is it?
It's really big. I was surprised.
Huh.
It's just...
In one piece?
Because I've seen the Hakuto no yatsu.
The Hakuto one is really small.
No,
the Toyota one is huge.
Oh.
It looks like it's a pressurized rover. So you don't need spacesuits inside the rover.
Okay.
Yeah, so I think it would be like a moving laboratory.
Oh, it's a manned rover.
Yeah.
Yeah, manned rover. That's
all. Oh, wow. あ、戦車みたいな。
It's big,
めちゃくちゃでかい。
Yeah.
Oh, wow. Mm. タイヤが6個。
ですね。それが最近発表したやつです
ね。へえ。JAXA とトヨタとブリッジストン。
そう。
へえ。このタイヤの素材面白そうですね。なんかこれ、はい、もじゃもじゃしてる。もじゃもじゃっていうか。これはあれですね。月の表面でも。
月の表面で。そう
走れるように、
そう月の表面レゴリスっていうで特殊っていうか、まあ、あの砂なんで、まあ、そこをちゃんと走れるようにっていう、
うん、
これはプレッシャライズだからもうこのまま乗れるっていうか、その宇宙服なしで、
いや宇宙服で、あれプレッシャライズ、あ宇宙服なしで乗れる、
なしで乗れる、
はい、how is JAXA planning to send that rover to the moonLike which rocket or?
はい、NASA のロケット。
Oh, the SLS。
ちょっと今サポーター。
広報部の方からのサポーター。ささやきおかみ。
Japan, I think, what's the most powerful rocket in operation right now? Is it the H2A?
In Japan?
Yeah.
So H2B rocket.
Hmm. And the H3 is under development, right?
Yes. So actually, it's athat maiden flight is in 2020.
Mm.
Oh, right
now?
Yeah, I saw that they tested the solid rocket, the side boosters,
yeah.
And the engine as well. Yeah, that rocket uses hydrogen, right?
Yeah.
Which you could get using electrolysis from the water ice on the moon,
yeah.
Right?
え待って、これってこのまま持っていくんですか、あっちでアセンブルする、
あっちでアセンブルですね、
そっか
ですか、うん、違う、あはい、ちょっとこう内緒、いやいや、あまり詳しくちょっと違 う,
そ う, いうことか、
違うチームなんで、はい、
ああなるほどなるほどなるほど、うん、
And that rover is hydrogen powered? It's,
あ、いや、yes, hydrogen, yes、
うん、
だからその場で、あ月で
水を、
リソースを調達できて
それを使って走らせられる。
So I don't want to ask too many questions about the rover if you know that much about it. But like, will the do you know if the rover will collect ice on its own and process that with electrolysis to generate, to create the hydrogen? Like, okay. can this
The like, rover refuel itself? Refuel itself? Mm.
みんなで広報の方
を見てみんなで見る。
well, like, so,
で水を使ってそれを分解したものを使って水素として入れて使う。
それはそのローバー自体が自動でできるものなのか
っていうことでは
ない、ない
ってという理解をしてるんだけど、
一応太陽電池はついてるので
中で生成はできる。
いやそれはまた別の。
まだ別だ。
別だよね。
うん、はい。そっかそっか。
水素で電気を起こすので。
なるほど。
そうです。はい。
なるほどなるほど。
はい。
太陽も水素もどっちも使えるっていうことです。面白い。
うん。
確かにこれがでも月を走っているところを想像するとちょっとワクワクしますね。
そう。ビデオも。
なんかでかいから。
探せばちょっとビデオもムービーもあるかもしれないけど、うん、ちょっと後でいいかな。
うん、
はい。
そっか。なんかこの間っていうかこの間か東工大地球生命研究所の藤島さんが、はい、ゲストで来ていただいた時にやっぱりそのもうこう行った後のことを考えるところまで来ているって話になって、うん、その、まあ、火星なり月なりこうじゃあ行くぞって言って行ってその後実際にじゃあ火星に1週間行った時とかに、うんまあ、心理的にもこう精神的にもどうなっていくのかとか、なんかそれ私個人的にすごい興味あるんですけど、なんかどうですか。なんか多分宇宙食とかも絡んでくることだと思うんですけど、例えばそのフリーズドライみたいな、うん、じゃああんまり美味しくないやつを1週間とか1ヶ月とか何年とか食べ続けてこう精神的な健康が保たれるとはちょっとあんまり思えないので、なんかそういう話とか。
そうです。今さっき、まあ、スペースフード X っていう話をしたと思うんですけど、2040年に、うん月面に、まあ、人がもうそこにいるという前提で、うんまあ、月面の食卓を作りましょうと。で例えば今使っている技術としては 3D プリンターの技術を使って 3D プリンターのお寿司を作るとか、あと
お寿司
今ミドリムシの、ユグレナさんと一緒にその、まあ、栄養分たっぷりの食料を、まあ、宇宙で作りましょうとか、うん、培養肉とかも今そういう話も
インパッシブルバーガー的なやつ
まあそういった話をもう想定して今いろいろ活動を始めていて、うん、でさっきのアバターもそうなんですけど、アバターもこっちのスペースフレックスもやっぱり建築物とかあるので建築会社さんとかも一緒にこう入ったりしていろいろ議論はしてると。
I think there will be sorry go ahead、I think there will be a lot of demand for comfort in space, things that you know, if you're an astronaut with NASA or something, you're motivated enough, you feel enough pride that you can kind of deal with really uncomfortable situations and like, you know, kind of
我慢する
yeah, there's no pizza restaurants up yeah, there yeah. or something. But once, once there's space tourism and people that aren't going up there professionally, there will be a lot more demand for comfort, I think. You know, space hotels, or if people wanted to go to the moon, you know, you want to feel safe and you want to be comfortable. Mm-hmm. And I think it's also a safety issue because, you know, if humans are too uncomfortable, you can have mental health problems or, you know, too much stress could create a bad situation.
Yeah, I think that's a very good point. So now, so you know that the inside of the ISS. So have you seen it? So the very, so many
wires.
Cable wires. Yeah. So no design.
Terrible cable management.
Yeah, it's like, so it's like the living in a factory or something like that. So and it's, now so parallelly, so we discussed how so astronauts would be comfortable in the, such a space. For example, the 20 years ago,So some professor, some university proposed to the Japanese washtu in the ISS. So just
cool.
for, comfortable area. Because that the Kibo has a storage room in the top of that. So and the, he proposed so using such a place. And also the so it's like a hotel. Mm-hmm. So maybe so we should put that, some design in the wall mm-hmm. of the ISS, mm-hmm. like a kitty chan or some flower or something like that. So,
you know, it seems like it's not worth the budget to NASA maybe mm-hmm. to make the inside of the ISS look comfortable or yeah. look nice, but. For people on Earth, when they think about being in space, mm-hmm. that's what they see. They mm-hmm. look at the videos and they see the wires. Yeah. They see it's like not clean. It doesn't look fun. But if they just spent a little bit of resources to make the inside of the ISS look clean and futuristic, yeah. kind of like 2001: A Space Odyssey or something, mm-hmm. you know, then I think people would be a little bit more excited to go to space, mm-hmm. I think NASA would actually get more funding. Mm. There'd be more public support, you know, because what you show people just has a large impact. Mm-hmm. You know, you see the inside of like, oh, if I want to go to space right now, I have to ride in that tiny, tiny Soyuz capsule. Mm-hmm. Like you're just cramped into this yeah. little. It's like they didn't even design it for humans to go, mm-hmm. and then they're like, oh, there's some space in these cracks. Where we can fit some people,
yeah.
you know.
でも確かに今まで考えたことないけど、そのいつもこう宇宙飛行士の人がふわふわ浮いてる動画とかを見て、mm. その本人たちはすごい楽しそうだし、もちろんプロだからもうずっと行きたくて訓練してやっと行ってるわけじゃないですか。Mm. でなんか楽しそうだなと思うんだけど、自分がじゃああそこのスペースに行きたいかっていうとなんかそうでもないなって思っちゃうので、やっぱりなんかそのあそこにずっと暮らすっていうのがすごいなんか辛そうみたいな。なんかこう狭いし、
where they sleep too. They're like,
そうなんかそう寝てる時、
ziplock bag or something.
そう、
結構快適とはみんな言ってますけどね。
そうなんだ。でもなんかこうすごい特殊な、なんかそれをすごい喜んでる、うん、なんかやっぱ特殊な人たちみたいな風に見えちゃうから、確かにあれがこうもっと普通の部屋っぽい見た目で、うん、なんかもうちょっと快適そうに見えたら。ちょっとイメージ変わるかもね、マイケルが言ったみたいな、
うん、これはまた、ね、そういうことを考えていかなきゃ考えていくのか。でさっき日本の得意なところって話あったじゃないですか、
うん、
でやっぱり飛行機とかって日本の飛行機って一番食事もそうだし、うん、いろんな設備とか含めてすごく快適さを求めていて、そういうのって日本の強みなので、やっぱそこは日本が提案していくところなのかなっていうのは考えていて、
うんね、そうだ、JAL のおもてなしの精神で。
Yeah, like the suborbital flights.、Mm-hmm. There was a Japanese company.
だってちょうど、yeah. 昨日収録した回で話してたんですけど、mm-hmm. そのアメリカのエアラインに今マイケルがこの間ちょうど乗って、もう本当に最悪だったって。で、まあ、席もちっちゃいし、サービスも良くないし、mm-hmm. 機体の中身もね、別にそんな綺麗じゃないし、こう、おもてなしの精神があんまないね、みたいな。だから確かにこう、そういう国の特性で考えると、うん、NASA よりは JAXA の方がそういうのを考えるのは得意そうっていうのが勝手なイメージ、うん、
得意だし、今そのさっきの J スパークでいろんなことを言ってくる人たち中にやっぱりそういうことも考えてくる人たちも多いので、やっぱり日本ならではのっていうところで、
うん、面白い。
And I think Japan has a really good reputation for safety
Yeah.
Because of like the Shinkansen、mm. and because even the H2A has a very good、record、
yeah.
of I think they only had one failure、mm. like ever、which is crazy. And、people see like Elon Musk and SpaceX and they're like, is that really safe? Like, I know it'll work eventually, but you know, it's kind of, you know, the American company、mm.No matter whose company it is just doesn't feel as safe and taken care of、yeah. as like sort of, I guess, a Japanese company would. I mean, that's not that relevant in space yet, but maybe in the future,、mm. you know.
Yeah.
あとなんかこう姿勢の問題もあるかもね、それは。やっぱりこう、例えばZOZO Townの前澤さんがこう、まあ、本当に死ぬかもしれないよって真横で言われてるけど、うん、OK って言って、まあ、でもやりましょうみたいなと、こう日本はなんかそんな人が死ぬかもしれないのに、じゃあやっちゃえみたいな、なんかあんまりそういうなんか、ね、雰囲気ではないですよね、
うん、
まあそうですね、やっぱり セーフティーとっていうのはやっぱりすごく、
ね、そうですよね、
やっぱり人が、ね、亡くなるようなことがあっちゃいけないっていうのはやっぱりしっかりやっていくし、
そうですよね、
はい、
なんかアメリカはこうウェーバーサインしちゃえば、ね、もういいやみたいな、うん、本人がいいって言ってんだからいいだろうみたいなところありますよね、やっぱ何にしても。
What do you think about the Maezawa-san trip around the moon plan?
いい話かなと。Very good story.
We hope it'll stay a good story.
ね、そうだね。
やっぱりお金ちょっと高いけど、お金とか、うん、まあ、うん、あれって今まで宇宙飛行士ってプロフェッショナルじゃないですか。で、まあ、あの宇宙ステーションに何人か観光客今までお金払っていってるけど、うん、やっぱりそういうのって月も同じでお金払っていける、でそのうちどんどん安くなって、
うん、
でいろんな人が行けるっていうのはよくて、で私やっぱり自分で行きたくて、
うん、
さっきの話だけど高いとこ好きでこの世界入ってて、
うん、
入った時に宇宙飛行士はちょっと頭そんなに良くないんで、まあ宇宙飛行士また別格なんであれなんだけど、まあそういった誰も行けるような世の中になれば自分は行けるだろうなっていう思いはすごくあって、そういうのもあってこの宇宙の業界やってるから、やっぱり自分は人をこう送りたいんですよね、
うん、
宇宙にね、普通の人を宇宙に普通に送れるようにしたいっていうのは大きいので、うん、
おー、どれぐらいかかると思います、そうなるまで。
今年来年にあのバージンギャラクティックの、
うん、
あれがまあフライトするって言って、まあ、宇宙観光も始まるので、まあ、そんなにはかからないでほしいなと。やっぱり自分が、ね、行きたいので、
うん、
自分が行ける年のうちにやっぱり実現はしたいタイムラインですね。
Well, Maezawa is recruiting people, right?
Yeah, 立候補したから、ま
あ、そう、乗っかりたいですけど
、ね、あれもどうやって選ぶのかっていうのも興味深いけど、
If that's a success and Maezawa goes and he takes a lot of probably famous, influential people, mm-hmm. you know, artists and creative people from around the world and comes back, I don't think the world will ever be the same.
Okay.
It will mm-hmm. be different. It will change our culture.
Mm-hmm.
There will be a list of people who went around the moon.
Mm-hmm.
This crazy idea,
mm-hmm.
you know, mm-hmm. and I think that will really catalyze how people... think about space industry and the future of, I mean, the future of human beings. It'll be like, this hasn't, it looked like it was going to happen in like the, you know, the late 60s and early mm-hmm. 70s. People started thinking like, hey, they went to the moon. People will probably build a base there and people will start living on Mars. Mm-hmm. But things weren't ready yet for whatever reason, the Cold War, or, you know, mm-hmm. Vietnam, who knows. But it really seems like this is it. Like this is, like we can't stay still, and we can't go back. You know, you're either joining space or you're just going to be left behind. Right? Would you agree with that? and in some ways, you know it. These space agencies need to collaborate with private companies in order to be as effective yeah. as possible.
Yeah.
So if NASA did it but JAXA didn't do it, I think JAXA would be at a disadvantage, you know. Mm. So it's really good that is doing it. I'm sure ESA and the Indian program are doing the same thing, right?
Yeah.
Mm. 火星はどう思います？
いや火星も行きたい、
ね、火星なんかこう、まあ、最初に行くのが誰かみたいな、
うん、
なんかずっと言われてて、多分さっきも言ったニール・デグラス・タイソンとかはもう最初は絶対に政府のエージェンシーの方が先に行くだろうみたいな、まあ、なぜならそのお金の問題と、あのなんだっけ、なんか3つぐらい挙げてたんだよね、彼は理由をなんか忘れちゃったけど、
mm. Well, I mean, he said safety and just it's, I mean, he just thought that private companies would go out of business,
right?
Because
right.
the cost of having one failure is really high、
mm.
you know, and the cost of, it's so much cheaper to make something like 95% safe
うん、
and then the last like few percent of safety costs so much more money、
うん、
政府がそのまず行くっていうのっていうのはその、まあ、リスクが大きいから、まあ、それだけの予算を投入してで、まあ、失敗したとしても、まあ、失敗は許されないんだけど基本的にはでも、まあ、それだけのものを投資するっていうのがあってで民間企業がやるっていうのはやっぱりそれ投資したものに対して対価がなきゃいけないわけじゃないですか。だからそれが儲かるものであれば当然民間企業がやるし先に行くし、うん、でどっちが早いか国だとやっぱりスピードってこう毎年予算をもらって国会だとか議会の承認もらって進めるで安全の確認も国家がやる以上はきちっとやっていくっていうのはあるんだけど、うん、例えばスペース X が失敗したじゃないですか、
うん、
2016か5か失敗した時なんかは失敗して国だったらそこで半年とか1年止まっておかしくないんだけど彼らやっぱりビジネスなので失敗は失敗で認めて調査をしながらでもちゃんとビジネスもそこでしていけるんですよね。
うん、
そのスピード感ってやっぱり民間と国って違って、うん、で民間企業ってそういうことができるので例えば火星に対して今イーロン・マスクは火星に行きたいじゃないですか、
うん、
でそこでお金をちゃんと出して、まあ、前澤さんみたいな人がやっぱり出すと、うん、でも火星行きたいって言えば当然それはそこで成立はするかな、
うん、
ただまあ火星あまりにも遠いので実際行くのにね半年とかかかっちゃうわけじゃないですか、
うん、
だからそこはまあどこまで成立するかっていうのは分からないんだけど少なくとも今火星はまあちょっと次のまずは調べて行ってどうするかっていう問題なんだけどまずその手前の月でまあそういうのができれば、うん、月である程度テストベッド的にそこでいろいろ試してみてそれをまあ火星に持っていくってこともできるし、
うん、
今のゲータウェイって月ぐるぐる回りながらそこからまた火星に行くっていう計画もあるし、
うんうんうん
そういう意味では、まあ、段階を踏みながらやるのかなというのとそうあちょっと話がずれちゃったけども必ずしも国がというよりは今民間もそういうのがあってもいいかなっていう、
うん、
そこはもう本当に役割分担 で例えば人工衛星なんかだと小さい衛星と大きい衛星があって大きいやっぱり数百億かかるその科学衛星とか地球環境とかそうグローバルな、うん、とかその世界に役なんていうのかなグローバルに役に立てるものは国が予算出してやるし、
うん、
ペイしないものは、
うん、
でもさっきの小型衛星みたいにみんなどんどんどんどん打ち上げていろんなものが見えてちゃんと収入が入ってビジネスが成立するものは民間がやるし、うん、そういう世界なのかなっていう、う
ん、その住み分けがすごくうまくいってきているっていう
まあいってきてるっていうかまさにそこはだんだん今こう見えてきてで、まあ、役割分担ができてきてるっていう感じなのかなという、うん
You can see so many satellites now. If you go somewhere dark and you look up、
yeah.
at the night sky、right after sunset、mm. or right before sunrise, you can see satellites.、
Yeah.
You know, just this. It looks like a star, but it's moving.、
Mm.
You know, and it doesn't twinkle either.、Yeah. But、like the iridium satellites,、mm. you know, they call them like iridium flares.、
Yeah.
It's like it gets pretty bright.、
Mm.
And it's really cool to see that. Like, I like to go... There's usually, if you're somewhere dark, usually、mm. you can just walk outside and look up and find、yeah. a satellite.
That's so you, you cool. That the, so the app... apps, apri?
Mm-hmm.
Apri for the... So find out that the satellites.
Yeah, yeah, yeah.
Mm-hmm.
Yeah.
So if you can use that, so yeah, easy to find...
Sky Guide. Yeah, it's like awesome.
めちゃくちゃ便利だよね。
yeah, I like to just type in like ISS and see if I can, see it. But to see it with your own eyes is like, wow, there's, you know, somebody launched that up there and it's up there, it's working and it's, you know, usually you don't, I mean, you don't see stuff.
Yeah.
Like,You wouldn't、eyes. expect. I feel like most people don't really know that they can look up and see、
mm.
the International Space Station, you know, just, I mean, as a dot, but、
mm.
still.
ね、こう、そこに人がいるんだっていう。
Yeah.、Mm. It's like when you see an airplane or something, you know, sometimes it's weird to imagine.
Yeah, yeah.
There's like hundreds、
yeah,
of people
even an airplane,
like, in that、
yeah.
tube,、
mm.
right?
Yeah, yeah. なんか変な気持ちになりますよね。
あ、人がいるんだ。
なんか本当に人がいるんだっていう、うん、ならないですか。もう当たり前って感じ。
まあ当たり前ではないですよね。でも人がそうですよね。
なんかこう実感が湧かないというか、すごいなみたいな。
うん、
でも飛行機でもね感じますね。
そう、飛行機もすごい変な感じ。
あれが透明だったらこうみんな座ったままね、80人ぐらいが飛んでるんだとか思うと不思議な感じ。
So for the ISS it's even crazier, right?
Yeah,
yeah. Yeah, if some guy is just in his underwear like flying through space like brushing his teeth,
it's definitely weird.
That's crazy.
Yeah, definitely weird.
What do you think about Space Force?
Space Force?
Yeah.
Oh, good question. Yeah, so...難しいな
宇宙軍、
うん、自分あのがアメリカ行った時にちょうどスペースフォースと、うん、There is some discussions about the space force and the space corps、うん、also、うん、So and Trump so insist to so set of the、うん、space force、うん、for independent force for this、
うん、
Well, I don't know the so such a discussion.
So does Japan not have like a space self-defense force or plans for a space self-defense force?
Now, so the, you know, Japan and the U.S. has an alliance for the alliance for national security, so a defense. So and the, in that discussion, so you know that the cyber and space is very important. So now Japanese self-defense force and also U.S. side also recognize so such a cooperation is very important. So and the, now, so as a JAXA has a core implementing agency for the space technologies. So and the, we would so support the activities. So just from the technical side.
Right.
Yeah.
Right.
If so.
Because it's, you know, all the science fiction, all the movies, when people talk about the future of space, generally there's like huge battle spaceships and people are shooting lasers and stuff. And so, you know, if I really wonder, you know, is space going to be peaceful, and is the best way to keep space peaceful by having strong deterrence in space? Because I imagine over time, you know, some countries may conduct, you know, anti-spacecraft tests or anti-satellite tests, as has been done in the past. I think some people are worried about growing tension in space.
Yeah.
You know, is that something we really need to worry about, or is it kind of a movie idea and we don't need to worry about it that much? It's kind of hard to tell.
Yeah, actually, I think that such a world like Star Wars is very difficult because not realistic to shoot something to be with that. But now, so as you know, the space war just for the how to keep how to protect our satellite from other countries. So for the for example, in the U.S., so the space is 80 or 90% so U.S. force. So 80 or 90% rely on that space infrastructure to communicate all over the world. So the soldiers and also that. So in that sense, the U.S. for U.S. space infrastructure is very important.
Right.
So they have to protect them from other countries. So and Trump says that they have to strengthen that their ability for space, like a space force, like that. But you know that in a ISS, so but that on the ground, so US, Russia, China, so there are many countries. They have a very difficult to position. So but in space, so in the ISS, U.S. and Russia has a cooperation, so they live together as a now.
Yeah.
So it is a very complicated situation.
Mm.
So that means that the space space activity is become just a good example for the some peace,
right.
peace or some pursue that the possibility to collaborate with other countries as a human being and also that's one Earth.
Yeah.
Yeah.
ですよね。その結局宇宙軍って言っても今想定しているのはその地上でのオペレーションに支障がないようにその衛星とかをまあ守るためっていうことであって、その宇宙に送った人とか、まあ、国際宇宙ステーションに送った人同士がこう殴り合うみたいなことを別に想定してるわけじゃないから、そのやっぱりこう一歩大きい一歩ですけど、一歩宇宙に出たらもうあんまり国関係なく人類としてこう協力しようねっていうのが今できている段階じゃないですか。なんかそれがこう今って国際宇宙ステーションみたいなこう限られたスペースの中で限られた人数でやっていて、それが例えばこう月とか火星みたいなこう領土みたいになった時にも、そのこうメンタリティをずっと人類が保っていけるのかっていうのは結構なんか興味深いというか、なんかそこで人類が試されているような気がするんですけど、
よくあの宇宙ステーションでサミットを開きましょうってアイデアが出るんですよ。
うん、
でそれは各国の首脳を宇宙ステーションにこう連れてって、そこで地球を見ながら、そのボーダレスなこう地球を見ながらやったら、その一国とか敵国とかじゃなくて、みんなで地球のこと考えるんじゃないかなっていう議論はよくしたりしますよね。
やってほしいよね。
You have to go to space to hold political office at the highest level.
Yeah. なんかやっぱりこう ちっちゃいこととかどうでもよくなりそうっていうか、なんかこう単純ですけど、普通の人でもね、やっぱり海とか行ってサーフィンとかやったら、あ、海ってこんな広いんだ、なんか自分の悩みちっぽけだったなみたいな気づくってあるじゃないですか。だからそれと一緒でなんか、
そうそう。
On the other hand, the first country to capture an asteroid and bring it back to Earth would probably become the richest country by many, 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 many times over, because they would acquire so much rich metals and materials from it, right? So like they're like, when you, if you bring resources from outside of Earth to Earth, it could have like crazy economic effects, right? Like everyone sort of agrees that that would happen, right? If you brought if you were able, the first people to mine an asteroid that's just like has tons of gold and titanium or who knows, like the value of those materials be like extreme.
No? Yeah, could be.
So what happens? There's like so many unknowns. There's so many.
But that, so I don't know that the, so how technology, what the technology is needed so to bring the, such a portion of
the that's the probably really expensive.
Minerals. Yeah. So you know that the, we have a Hayabusa mission. And now so that we have a Hayabusa 2 mission. So my Hayabusa 2 is the, now near asteroid Bunyu. Not Bunyu, not Ryugu.
Yeah.
So and the, but the sample is itself not so much just for,
but it's bringing it back.
Yeah, bring right. back, yes. So next year, 2020, so
people might get really excited. There could be like a gold rush, you know, like there was a gold rush in the United States. There could be, you know, a rush to acquire some high value material from space.
Yeah, actually, so if someone so developed that such a way or a device to automatically to bring some material from the asteroid.
AI
so the world is that will be changed.
なんかみんながドバイみたいになるみたいなことでしょ。もう税金も払う必要ないみたいな。
There's some crazy value in space. You know, people have found that they can grow crystals in space that are extremely pure. So if you have access to a lab in space that you can grow these very large pure crystals that have applications for lasers and stuff,
because
it's zero G. There's like the way certain things like crystals grow in zero G is like way different than on Earth. So there's like certain like in space manufacturing opportunities.
So actually, so now, so we continue to operate the current ISS until 2024 now. So after that, so that we have to
deorbit.
Not deorbit, just how we can use that ISS after that. So it's a one possibility, that commercialization, and also that. But now, just we are discussing now, so that's how, so we should, we we can use so such a facility. And,
like rental space in space.
Yeah, it's one option.
Wow.
すごい.
I bet that, that would be pretty huge. I mean, they have, Bigelow Aerospace developed an inflatable module for the ISS. And it seems like you could add space quite easily with these inflatable modules. They're much easier to launch up there.
もっと広くできるってこと?
So already they demonstrated. So, インフレータブルってこう、なんていうの、ちょうちんみたいなイメージで。膨らむ。そうそう、向こうでこう。で、それって、 大きいとそのまま地球から持っていかなきゃいけないじゃないですか。で、ちっちゃくできると、もう折りたたんで持ってって、で、そこで開けばテントみたいになるから、まあ月に持ってって、それをまあお家そこで作るとか、いろんな可能性は広がってくる。It
looks like the lanterns at お祭り.
ちょうちん。で、もうすでにビゲロー社が宇宙ステーションで実際にもう実証してるんですね。あ、そうなんだ。もう試してみて、そういう行動でちゃんと
生活できるかとか、物を保管できるかとか、それでもうすでにやってる。宇宙ステーションって、その、最大でこれぐらいの大きさみたいな、こう、リミットってあるんですか?宇宙ステーション自体。自体は、宇宙ステーション自体、今飛んでる
ISS は、40、あれ20だっけ ?43 回?あ、正確な回数わからない。まあ何回かこう、打ち上げて上で組み立ててるんですよね。だからそれがどんどんどんどんこう今だいたい太陽電池パネル入れるとサッカー場ぐらいの大きさの大きさなので、まあさらにこうつければいろんな
もうどんどんどんどん大きくできな、なんだろう、もう
大きさだけならあとはまあ電力どれくらい使うとか、
あ、そうか、
そういうのがあるので、
そっか。でも別になんだろう、宇宙だからこれ以上の重さになったら落ちちゃうわけでもなし、特に問題はない。
落ちちゃいますよ。宇宙無重力だけど地球の引力には引かれてるので、
そっか
上に上げなきゃいけない。
そっか
It's still in the Earth's atmosphere a little bit.
そっか、so、だからあまりにも重いと上に引っ張るというか持ち上げる力がもっと必要になっちゃうってこと、ささやきをかみ。
宇宙ステーションが降りるのは空気。
あ、空気。重力じゃなくて空気。
あ、まだ薄いのあるので。
はい。そっか、大気。
空気の抵抗、大気の抵抗もある
んですね。あ、そっか。
基本的にはこの進んでる方向で、方向と重力でこう引き合ってるので軌道はあるんだけど、空気の抵抗でちょっとずつ、あとまあ重力もあるし下がってくるっていう、はい。技術系の
そうか。というか JAXA の広報ってすごいですね。大変ですね。なんかこう膨大なことを理解してないといけない
ですね。そう、まあ、彼は一番 JAXA の中でものを詳しいですからね。
あ、すごい。いや、別にテクニカルじゃなくて、こう普通の例えば食品とか、まあ、何でもいいんですけどの企業でも、こう広報の人で そこまでその自分の商品について分かってない人って意外といるじゃないですか。だからすごいです。すごいです。
What would the steps be for? I know JAXA has expressed interest in establishing a lunar base as well, or at least participating in the creation of a lunar base. Which things would be done first for a lunar base? Do you, Like, how would we, like, how would that start?
Actually, that's what we are discussing. So, for lunar base, so before that, we need as many technology, of course, landing technology and also rover technology and so on. Now, actually, so now we are discussing in the with the partners now. So, but that, of course, the but independently, we proceed as some technology. For example, SLIM. SLIM is a smart landing technology for the moon, surface of the moon. So that 2021, we launch for SLIM. And also, now we are discussing with some countries to the unmanned rover and also but for lunar base, so also the not the base but the in the gateway. So we have some technology for the ECRUS. ECRUS means for habitat to technology. So and we have many possibilities to collaborate with them. Just so maybe it will be decided by the balance of the power balance and also political reason and also so like that. But anyway, so that's now not decided.
I guess like it's hard to when you're working with these private companies, things are a bit more subject to maybe public what the public wants to do. I mean, it seems like NASA is a lot more responsive now to like what the public wants to do, and that's why there's a shift towards human exploration, like human spaceflight, where for a long time the human exploration aspect, space exploration, was diminished and it was more science oriented, right? So is JAXA gonna have a similar change in focus or priorities? Will there be more emphasis on human spaceflight now? Because JAXA has not launched humans into space, right? So is that something JAXA is interested in doing?
Yeah, actually, so that JAXA or me,
yeah,
so of course, that's interested in that such a technology. So on the of course, we have a science aspect, but also the very important for the political aspect and also political technology. And you mean that the science is a pure science to discover some.
Well, with a limited resources for the agency, NASA, for example, has sort of reallocated some resources towards sending humans and developing capsules that can take humans. I'm just wondering if JAXA is thinking about human space exploration in the future, or if it's going to remain focused on non-human.
Now we have a variety of activities over the space. So you know that we are building the rocket and building the satellite, and also we operate that the Earth observation satellite, and also the aeronautics, and also ISS and exploration to the moon and Mars. So personally, so I myself saw that I would like to send the human to the space, but we have to do many things for the welfare of the a very political answer. Official answer.
But it's still pretty far away, I guess, for JAXA to be involved in like sending humans to space.
I don't think so. But it's a how so we can decide that. So
maybe private companies could be helpful in developing those solutions.
So we have to consider the how so that our target will be done, realized. So of course,
Well, I know JAXA has also been developing, I guess, more efficient and environmentally friendly aircraft.
Yeah.
So JAXA had a program where they were developing electric aircraft, and I guess potentially supersonic aircraft as well.
Yeah. No, so we proceeded with such a project. So the INA Aeronautical Department.
Mm-hmm.
なんかその一瞬戻っちゃうけど、多分その NASA がこうこういうのにフォーカスしますとか、ちょっと優先順位を変えて、あのこういうことにフォーカスしていきますとか、結構こう声高に、まあ、メディアにも言うし、メディアも取り上げるし、なんかそれってこう一つに、あの大統領が結構 NASA の活動について、まあ、まあトランプだけじゃないけど、まあ、トランプも例えばこう批判したりとか、まあ、褒めたりこう言うじゃない。日本ってあんまりこう総理大臣がこう JAXA の活動についてこう、まあ、怒ったりとか、まあ、批判したりとか、もっとこういうのやってほしいみたいな、対外的になんか言う向けて言う、こう間接的に JAXA に言うことってないですよね、あんまり。あります？
宇宙戦略本部っていうのがあって、日本で戦略本部ですね。でその本部長は総理大臣なんですよ。で、あの内閣総理大臣として、その宇宙って昔は、あ、そう、そこから言わなきゃいけないけど、昔宇宙っていうのはあの R&D とかサイエンスだったんですね。それだけで日本は進めてたんですね。でも2008年に宇宙基本法っていうのができて、政治として、政策として宇宙はやっぱりやろうっていう話になって、でその後に宇宙基本計画ができたり、その宇宙戦略本部っていうのができて、国策としてどうするかっていうのを今は進めている。だからその宇宙基本計画の中で、いわゆる有人宇宙探査だけじゃなくて、安全保障にも役に立てましょうとか、宇宙産業自体を大きくしていきましょうとか、そういうことも今役割として持ってると。でさっきなかなかフォーカスできないっていうのは、やっぱりやらなきゃいけないことがいっぱいあって、例えば日本版 GPS 順天井衛星もやらなきゃいけないし、あとは今、今 G20 で環境問題あるけれども、今 GOSAT っていうその二酸化炭素を監視する衛星も我々開発しているし、まあ、環境省さんと一緒にやってるんですけど、で一方またアメリカとのその協力関係とか、アライアンスの中で、まあ、宇宙ステーションもやってるし、これから探査の話も出てくるし、
盛りだくさん。
そう、盛りだくさん。まあ、予算は全然ないので少ないんだけど。でトランプさんがこの間日本に来た時も、まあ、安倍総理とお話しして、やっぱり宇宙についても協力していこうって話が出ているので、そういう意味では、トップレベルでちゃんとそこは理解をしてもらって、そういった政策っていうのは動いてる。ただやっぱりそんなに大きく、あの新聞記事とかでは大きくならないので見過ごしちゃうのかもしれないんだけども、一応かなりあの宇宙っていうのはそういうところでいろいろ出てきてはいるし、あの国の重要な施策、特にさっき言ったスペースフォースの話があるから、日本も安全保障、米国からこう例えば一緒にやりたいってあれば、それはそれで日本としても考えていかなきゃいけないし。
I saw some official images from Jim Bridenstine's presentation when he initially announced these initiatives, and they really showed images of this lunar gateway with modules being built by different agencies, and one of them said JAXA, you know, right on it. You know, so right from the beginning, they said that they were interested in. And having Japan collaborate, and it's, I think, right now is a really good, in terms of timing, opportunity for Japanese companies to try to enter the space industry. You know, there's so many industries in Japan that have been shrinking, dwindling. Industries in precise manufacturing, where even in automotive, we see things changing quite a bit. If automotive moves to electric vehicles or some other form of vehicles, then there are many parts suppliers that will have no one to sell parts to anymore. So there are so many small businesses that will need somewhere to go and will want to find something to make. And, you know, the... like cell phones and stuff. Like Japanese companies don't make cell phones, but if you can make you know, that kind of miniaturized high-tech cell phone technology, then you may be able to do work on miniaturized satellite applications or something else, right?
So,
I mean, is that kind of the hope here that Japan can get interest from some of these companies for, you know, this blue ocean, a new industry?
Yeah. Now, for that, speaking of the satellite, so that now JAXA so developed the radar satellite and optical satellite for observing the Earth, but a very big one. So. And also that it itself so can do many things. But if collaborate with such a small satellite, so for example that we can deal with the big data, so we can get the many satellite data, not only that our satellite, but also that the very small satellite and constellation satellite, so hundreds of satellites. So and we can using such data. So we can provide that some application for the agriculture and also the many fields of the job in on the ground. So giving that some solution for many problems.
I know JAXA had the. I think it was called Tsubame or something.
Tsubame.
Satellite?
Yeah.
It was like a low orbit.
Yeah. Satellite. 200 kilometers, yeah.
Yeah. It was 300. Yeah, there's some like really interesting things that JAXA has done that nobody else has done.
Yeah.
That's one of them. And also the Icaros satellite.
Yeah.
Which was I believe the only satellite that demonstrated solar sail technology like so far.
Yeah.
And so there are a lot of like good ideas that maybe JAXA could have businesses like help develop or mass produce or
Of course if some so company so requires us to so provide the technology we can do that,
because like JAXA wouldn't mass produce something.
Yeah.
Right. Generally speaking.
Actually, so that we make that the core technology or that's a very difficult technology or something like that. So and we provide to the companies for the application or next steps. Yeah.
It's like free technology.
Yeah. Yay!
So many companies can use our technology. So, for example, JSPARC is the reason why we launched this framework. To collaborate with companies.
そっか。なんかその民間の宇宙関連の企業とこう話していく中で、なんかその傾向というか、なんかこういう人たちが多いなみたいなのあります？基本若い。
今若くなりましたね。今日さっきお昼ちょっとレセプションに出てて、そう若いたまたま宇宙やってる若い人とお会いできたんですけど、35歳以下でぐらいでまだまだいろいろやれるっていうか、こう盛り上げようとしてるのがすごくて、で今のニュースペースって 5年とか10年ぐらい前に35ぐらいだった人なんですね。だからそうしたらだんだんこう上がってきて、また次の新しい世代が出てきてるっていうのを、今日ちょうどお昼にその辺を話をしていて
へ
ー、そうだからどんどん進化してるなっていう、そう進化って言い方変だけど、やってる層も変わってるし、であと流動性がすごく良くなってて、
あ
昔はその JAXA に来ないと宇宙開発できないとか、 NASA に行かなきゃ宇宙開発できなかったっていう人間が、アメリカなんてもちろんスペース X とかいっぱい、 NASA とかボーイングとかロッキードとかね、すごい会社の人が今行って支えるようになって、でそれがまた3年ぐらいでこうどんどんどんどん変わっていく、日本でも同じで、今 JAXA に必ずしもいなくてもいろんな企業に入ってみんな活躍してるし、で彼らもどんどん企業変わって、その技術がいろんな企業に移っていってるっていう意味では、なんかすごくで みんなね前向き、
うーん、
みんなね目が輝いてる。まずそこはね宇宙はまだそこは宇宙やっててよかったなって思うところね。
夢がある分野だから、
うん、っていうかちゃんとなんかなんて言うんだろう、新しいものを作ろうっていう意欲がすごいっていうか好きですね。ああいう人たちと一緒にできるってすごいありがたいことですよね。そういう人たちとできる
って。なんかあの藤島さんが言ってたんだっけ、なんかその、まあ、宇宙関連の会社で働いてる人、まあ、何人か今まであのお話伺っててみんな言ってたのが、その宇宙に関連する仕事をしたいと思った時に別にエンジニアとかじゃなくても、うん、今はその、まあ、民間の企業の、まあ、経理とか、うん、広報とか何でもいいけどマーケとかこういろんなポジションがあって、そのすごい文系でみたいな人でも関わることができる、それはすごい良くなったと思うみたいなことをみんな言っていて、
うん、
そうですね、それそうだな。
そうだからそれこそさっき言ったその科学技術の世界からもっと違う、要は国の政策っていうかそういうとこ入ってきてるんで、まあ、法律の話とか、うん、あと国際協力の中でどういう位置づけで動いていくかとか、で自分なんかねビジネスとか言ってるけど、そこ入った時は全然ビジネスないところが今ビジネスがここまで来て、そういう意味ではいろんな文系の人でも活躍できるところありますよね、
うん、
だから結構、今例えば心理学とかもあるだろうし文学もそうだろうし、
うん、
宇宙と芸術スペースアンドアートっていうのをずっと入ってからいろいろなんかフォローっていうかあんまり中心になってないんだけどこうフォローしてて、
うんうん、
でやっぱりそこは芸術家の人たちは宇宙をどう扱うかっていう世界も出てるし、まあ、さっきデザインじゃないけどいろいろ広がりはあるし誰でもできるようになってるし、だからなんとなくその JAXA でとかいうよりは自分でやりたいものを見つけていろんな参加の仕方ができるようになってるって感じですね。
あのイーロン・マスクもそのまあ、宇宙に人を送った時に、まあ、集団で生活しないといけないから、うん、そこでヒューモアが必要だと思うみたいなことをいつか言っていて、だからこう面白い人がそこにいないといけないっていう、うん、だから、まあ、科学とかっていう意味で貢献できる人だけじゃなくて、まあ、いろんな人が行かないといけないよねっていうのを言ってたけど、
うん、There's so much range in whatthe kinds of things that JAXA is trying to do, and in the space field there's likesort of pragmatic things like,、mm-hmm. Like supersonic air travel, for example. Like quiet supersonic electric aircraft would have a very pragmatic, tangible effect、mm-hmm. on people. And then there's projects like the light bird. I think, isn't Komatsu-san working on that? Daitobado. But it's,、mm-hmm. it's a precise measurement ofI guess quantum fluctuations in the cosmic microwave background. Mm-hmm. Mm-hmm. So like from the beginning or from the Big Bang. Yeah. And it's fascinating that the same kinds of technologies can get us answers from the beginning of the universe, yeah. or it can get us like GPS. Mm. Or like, right?
Right.
Like it's the same technological barriers are there, you know, like launch cost, like so much is limited by launch、
yeah.
cost, right? So like the H3 rocket, the main objective is to bring down the launch cost, right?
Yeah, so half.
Yeah.
So single style is just for half of the H2 rocket now,、mm. so our target. So, and that's very important.
And it's like...$50 million or something for、yeah. H3 per launch.
So I can say officially, but
okay,
but that. So,
but that's I mean that would be really good because you know $50 million range.
Yeah.
Would that would be outperforming like ULA,、mm. Like at, Atlas V. No, that what's the other one? Whatever the other rockets.Called, but like some of those rockets cost like, you know,
yeah.
$300 million a launch.
Yeah, actually, cost is a very important so、
mm-hmm.
so issue for、mm-hmm. this space development.、
Mm-hmm.
For example, the you know, the SSPS or the space elevator,、mm-hmm. so it depends on the space cost, launch cost.
Yeah, yeah.
SSPS is a space solar なんだっけ、まあ、太陽発電衛星とか、
うん、
宇宙エレベーターとかーそういう大きい構造物を宇宙に作る話はずっとで、うん、昔から出てるんだけど、
うん、
それをちゃんとできるかどうかっていうのはもう打ち上げコストをどれだけ下げられるかってことにも全部、うん、あのかかってる、
うん、宇宙エレベーター本当に面白いアイデアですよね。なんかもう、
うんSpace-based solar is really interesting too. Because if you have solar panels on Earth,
right.
the angle changes
mm.
to the sun.
Mm.
And,
Space solar power system.
Power.
Hmm. Is JAXA working on space-based solar technology?
Yeah.
Yeah? Is it, that's...
それはどこに、その、オーベット上にってこと?
オビッチョにあの太陽ソーラーパネルを作ってそこから地上に伝送するんです。で、ジャックがやってるのはその伝送するそのエネルギーを地上にこう伝送する技術とかそういうものをいろいろ基礎あの、うん、要素技術としていろいろまだプロジェクトとしては立ち上がってないんですけど。
Is that microwave
transmission? Microwave, yes, exactly.
So there, is there a very large receiver for the microwaves?、
うんYeah, I think so.
for well, safety well, reasons.
Because
lasers.
Lasers
or microwaves.
ありがとうございます。いろいろ。
But yeah, I guess you would get sunlight 24/7 uninterrupted. Right? There's no nighttime if the solar panels are up there.Right.
Mm.
So you get continuous power.
そっかそっか。
Yeah, so I guess it's the launch cost. Yeah.
Mm. Mm. まあいろいろででも外から熱持ってきちゃうと今度地球がね暖かくなるとかいろんなもういろんなことを考えなきゃいけないんですけどね。もう単に運ぶだけじゃなくね。
Mm.
It's like a poor civilization's Dyson sphere. You know the Dyson sphere, where they collect all the energy around a star like this.We're not at that level yet, so we're just, you know, space-based solar. But I guess you would be able to aim the energy around wherever you want, right? Yeah, yeah. But I'm worried that it would also double as a weapon if you had a giant microwave focusing device in space.
That's good.
It's not a weapon, guys. It's just solar power. there could be like political barriers to like... So let's say you wanted to do space-based power, and it was a really good idea.
Yeah.
But if it could also be used, also be used as a weapon, then other countries may protest the use of certain technologies in space.
Maybe.
Yeah.
ね、確かにその、まあ、岩本さんは言えないかもしれないけどその国によどこの国がやるかによってもみんなのパーセプションが違うもんね、
うん、
こうなんか日本だったらまあ、ね、そんな あそっかって なることでもじゃあ例えば中国ですとかイランですとかなった時にさ、
yeah,
じゃあどういうロシアとか
If China built a massive microwave transmitting focusing device in spaceI think there would be some questions about it,
yeah,
for sure.
Yeah.
I mean, people are not even okay with like 5G for
yeah.
like cell phones.
そうでしょ? そうでしょ? だからね。
Yeah.
国によって。
まあでも技術はね、まあ何やってもいいものもあるし悪いものもあるし、例えばスペースデブリも、まあ回収に行くっていう観点では、まあいいけど、まあ逆にそういう技術あれば、他の国の衛星もね、捕まえられちゃったりするわけじゃない、うん、じゃあそういうことを考えると、まあ、使い方なのかなっていう技術はまさに、
うん、確かに
I'm wondering how small of a company does JAXA have interest in because like something like maybe iSpace Hakuto is a bit smaller operation you know they have you know, this rover that will streamvideo from the lunar surface and that's I kind of like the idea of having like really small businesses like involved there's a smaller barrier for entry if a small company can work with JAXA, right?
Yeah, iSpace.
Yeah, so like, you know, how is so JAXA is like open to working with like pretty small businesses, like small.
Yeah, of course.
Like ideas.
No, so the we are collaborate. We have some cooperation with such a small companies. Of course, including the iSpace.
Because there's a lot of...
I think that iSpace is no more such a small...
Not so small.
So because I have 70 employees now.
But you mean compared to like Toyota とかってことでしょ?
There are like a lot of really cool like little ideas people have had. Like just having a live video stream from... like a continuous video stream from the Martian surface, that by itself could like be a company. Like, you know, we're just going to send a camera and it's going to sit on Mars and it's just going to stream video. And then, you know, we'll put ads on the video or something, right? You'll make a ton of money. I'm sure people have so many like little ideas, you know, kind of maybe university... project yori chotto serious ideas, you know. So like growing plants somewhere, you know, if Elon has talked about, he had an idea of sending seeds to Mars and they would germinate and you'd have plants growing on the Martian surface, and then that would have an impact on how people think. I mean, China did something similar with the moon recently, yeah.
Yeah, this morning I read that Elon's story. That story.
その企業の大きさは別に関係ないということですもんね。その協力する
関係ないですね。だそういう意味では、アイスペースはどっちか置いといて、今例えば宇宙以外で、例えば教育とかでも企業さんと組んだりしてるし、
教育っていうのは具体的に
今教育で組んでる宇宙飛行士のトレーニングがあるじゃないですか。で宇宙飛行士って何が起こるかわからないんで、予知してない活動がこう起こった時にどういう対処をするかとかいうのを、プログラムなんかそういうのがあるんじゃないかということで、そういったノウハウを、学習塾とかとこう一緒にやって、で彼らが、それは大手企業ですけど、それはまあ大手企業だけど、社会人教育とかが子どもの教育でそういうのを応用できないかっていうプロジェクトがあったり、でやっぱり企業、その作ったばかりの企業ってのは、それこそニュースペースだと1人とか2人ぐらい社員いない企業さんもあるんですけど、そういうところとも今お話ししたりもしてるし、でそこはもう企業の大きさではなくて、むしろどれだけその社会っていうか、なんていうんだろうな、今後市場を広げる可能性があるかとか、新しい分野の新しい今まで考えてなかったイノベーションを起こせるかっていう観点で我々はこう付き合ってるので、そこはそんなに大きかろうが小さかろうが古かろうが新しかろうが、むしろいいものを持っているところとやっていきたいっていう感じですね。
Because I kind of think when you think of like spaceand corporate collaborations, I think like JPL or like NASA or like Ames Research or, you know, Mitsubishi Heavy or NEC, or, you know, these are like really big businesses. So, but it does seem like the smaller companies get a lot of attention too, you know.
Actually, even so, such a manufacturing company, so we are collaborating with a small company for making the small parts. Also, that actually, so Japanese small company SMEs has a very special technologies, so unique technologies. So it's not a problem for the number of employee or the size of the company. Just so who has the technology for realize that. That's very important.
その JAXA の方からこういう まあ、技術を持っているとかこういうアイデアある人を募集してますみたいに募集する場合とそのあっちからこうプレゼンしに来る場合とどっちもある感じなんですか。
あの JAXA の計画で例えば JAXA が H3 ロケットを作りたいですとかなんかこういった衛星作りたいという時は JAXA からこういう仕様でこういうスペックのものを作りたい人手を挙げてください。ただそういうのを作る前にみんな何ができるか教えてくださいねってやるんですね。
うーん
RFI っていうんですけど、
うんうんうん、
リクエストフォーインフォメーション、
うんうん、
でそれでまあ情報をもらってでその中でできそうなことだからまた RFP で今度はプロポーザルとしてやらないっていうのがまずこれまで の, あの我々の開発の仕方 で今あのそうではなくて企業からこういうのやりたいとか一緒にできないかって話も来るしあのそういう意味ではいろんな形態がありますね。
うーん、
Did you see that there was some company that made a whiskey glass for space?
Whiskey glass?
A whiskey glass for like zero gravity use.
Mm.
And it uses like capillary function on like a convex shape bottom of the glass. And there's some weird capillary physics that keeps the liquid in the right place when there's zero gravity. So that's kind of like a small, really small, like this company just like, we're just going to make
so
a cup.
So specific.
A cup that works in space.
Yeah.
But they did. They made a cup that, that works in space. Mm-hmm. You know, so it's like there's little things that people can make. Mm-hmm. You know, like maybe we need better toilets in space or like.
Are you ever allowed to drink alcohol in ISS? No, right?
No.
Never.
Never.
Not even the Russians?
あ、ないって言ってますよ ISS は。
そっか、
うん、
だからそういう研究もしてないってことですよね。その研究っていうかデータもないってことですよね。飲んだらどうなるか
分かんないですけどね。
It could be really bad for you.
それでも、
right? I wonder.
例えば、ね、民間の企業で行けば我々はまあそういうのやらないんですけど、うん、民間で行ったらなんか飲んじゃってもいいかなとか、
うん、
どうなんでしょうかね。
まあルール次第ですもん ね、
そう
勝手に作ればいい
か、まあ、飲んではないけど今もお酒の工事を宇宙に持ってって宇宙行った工事で酒作ったりとかそういうのはねしてるから。
Interesting.
そっか面白い。
でも宇宙ででも飲みたいですよね。
ね、なんかどう、うん、なんかしかも宇宙でお酒飲んでこう話してほしい。なんか酔っ払った状態ですごいなんか
Those kinds of
そういろんな
That would be interesting.
話になりそうじゃない。
Yeah, Drunk in Space.
Yeah,
that's a TV show.
Right?
That'd be a huge hit. Yeah. Drunk in Space.
まあ、あとアメリカだとね、大麻合法化してるから、Drunk or High in space. Yeah, High on Mars.
Yeah, I'm sure they could do. There's a lot of human experimentation that could be done in space. As they say, like people have a weird, almost like a psychosis or something. Like they enter a very strange mental state when they see the Earth for the first time. Like the overview effect. It's like really intense for some astronauts. And apparently you can't really know what it is until you go to space. But apparently you go to space and you see Earth and you're just like, no way.
Yeah. でも確かになんか民間なんかこう政府の機関だとなかなかこうできないけど民間でできそうって言ったらそういうのもあるかもしれないですね。
You know, they need exercise equipment in space, right? Like exercise.
Yeah, exercise, yes.
Yeah.
So, like a treadmill.
The ones they have now look so not good. Like, they just have like bungee cords hold you down and you're just like walking. But the old... what was it called? Astrolab? The American Space Station before ISS. They had a full like track. So you could run all the way around in a circle like this because it had a large enough diameter.
That's cool.
So yeah,
they don't have like big rooms on the ISS. Like what's the biggest room?
Because sort of
they're pretty small, right?
I don't think so. There's such a big room. But I think that before, so after Apollo program, so they have a space lab program. So I think that space is very huge because that's the same tank for
Oh, I see. Because they could launch it with the Saturn V.
Yeah.
Hmm. So we need bigger rockets again.
Yeah.
Hmm. Some people have said that in the future that the size of rockets will be much, much larger than today.
Yeah.
Hmm.
That because the economics, it will just make sense to make much bigger rockets.
It depends on the target of care. Mm-hmm. So which rocket so carries us what so mass or
yeah.
Mm-hmm.
So you know that the Falcon Heavy is quite large than Saturn V rocket. Mm-hmm. And also the New Glenn by Blue Origin is also a very big rocket.
Yeah. And the Starship is a very big rocket.
Mm-hmm.
Yeah, is
also so many companies so now developing a small rocket also like IST Interstellar Technologies or
like Rocket Lab. Have you seen like the are they New Zealand company Rocket Lab?
New Zealand Rocket Lab, American company, but their launch pad in New Zealand. American company. Well, anyway, from New Zealand.
Yeah. But their rocket's really small.
Yeah.
Mm.
Yeah. They kind of have a strategy for a very specific market of like low weight.
Like
launch.
What? I mean, what are they?
Like small.
Small satellites.
Satellites.
Just, oh, I see.
Mm. Yeah. So cool. But with a really small rocket, then if someone has a really small payload, then you can have a very customized launch trajectory and everything. Yeah.
Mm-hmm.
So far, actually, that we use as for the CubeSat.
Mm-hmm.
So for the piggy, so we use as piggyback of the big rocket, but like a rocket lab, so they can put the satellite so as they want to place.
Mm.
Yeah.
So the good orbit and good position, good altitude.
And they're a fairly small company, right?
Yeah.
Compared to, I don't know, like Jeff Bezos type of money. That they created what was it? Some kind of electronic. They use batteries for like the ignition or something on Rocket Lab. Mm-hmm. So it's actually like they have their own completely different technology that they developed for how they start up the rocket, which is kind of interesting.
Batteries.
Yeah, they have battery packs and they like drop the battery packs from space on the way up.
Huh.
Yeah. Because they're heavy.
Right.
But yeah. I forget what exactly that was.
And they just burn or?
Yeah.
Hmm.
Yeah.
そっか。いろんな企業がありますね、本当に。
I wanted to ask about tourism a little bit more. Do you think tourism, does JAXA think that space tourism is like going to be a big part of like the space industry in the future, or like when do you think space tourism will become like for someone listening to this that wants to go to space?
Yeah.
Like around what year could they like realistically go to space?
Actually, so for the suborbiter, so I think they're easy to go in the future and the near future so that we can realize. But I'm not sure for the ISS stay in the orbit 2 days or 3 days. Now, so it cost very huge. So now, I think that this month, so NASA announced, so they started to the commercial, they accept commercial visitor for the ISS, but the cost is 60 億円?
But suborbital should be much cheaper.
Much cheaper.
Yeah.
Well, actually, so まあ、イーロン・マスクにしても、
うん、
あの火星にとにかく人を送りたいっていう、
うん、
ことでコマーシャルロケットでやってるし、
うん、
ジェフ・ベソスもやっぱり宇宙観光とかどんどんできるようにすべきだと、うん、でジェフ・ベソスってアマゾン作った時そうなんだけど、新しいインフラを作ったことで最初は、ね、アマゾン作って、
うん、
まあ、誰も そんなのを使うかどうかわからないって言ってたけど、実際にはそれがベースになって、これだけあそこのインターネットのショッピングとか広がって、で宇宙も同じで、まず彼がそういった宇宙観光とか人が行けるっていうシステムを一回作れば、そこは新しいマーケットが生まれて、新しいビジネスが生まれて、どんどん広がっていく。だそういうことを考えて、まあ、彼らやっていて、だから、まあ、イーロン・マスク、さっき言った通りイーロン・マスクが始めた時も、彼ジェフ・ベソスが始めた時も、我々本当にできるのっていうのがあったんだけど、やっぱりここまでいろいろできてくると、スペースツーリズムに関してもまあ、いけるんじゃないかなと。
And if you go, you're gonna tell people about it, right?
Yeah.
もし行ったらね、you come back, you're gonna be like, oh my god, I went to space. And you're posting on every social media, anything you can get your hands on. Like, I think once people start going, you know, it's gonna be like, have you been to space? Oh, you haven't. Okay, well, we'll talk about it when you go to space.
そうだよね。
で、あとは実際リピーターをどう作るかっていうのが、やっぱりあって、みんな一回行ってね、宇宙見れちゃえばいいやって思うかもしれないし、それこそ 4K とか 8K 来ると別に行かなくても宇宙見れちゃうし、じゃあ何しに宇宙に行くのっていう、自分なんか山屋なんで高いとこ行って帰ってくれば満足するし、
そうか、そこに山があるから
そう行って帰ってくるんだけど、みんなどうなのかな、それをビジネスとして成立させるために。
確かにね、一回行ってわーめっちゃ感動したって言って、こう何回も行きたいモチベーションがみんなにあるかっていうと、意外とそうでもない可能性もあります、
ね、そこは分かんないけど、ね、でもなんかそこ行くことで全然違う世界観とか、この上からなんだ神の視点じゃないけど、いろんなこう広いものを感じられるんだったら、それはあるかなとは思っていて、
やっぱ山とか海みたいにこう仕事に疲れてきたらちょっとそろそろ行きたいわみたいな、
あ、そうそう
そ
う、
そろそろ行ってくるわみたいな、
月に1回はちょっと行ってリフレッシュしようとか
でまた仕事頑張ろうみたいな。
そうそう、
It could be、more practical to go through space. You know, Elon suggested that with the Starship that people would use it for travel on Earth.
地上間の移動、
yeah, to go somewhere faster. You know, right now it takes like 11 hours, 12 hours to go to the United States from here. But in a rocket, it would be like 30 minutes or something.
Yeah.
確かにね。そうするとこう宇宙に行くのが目的じゃないもんね。もう宇宙を経由してアメリカに行くみたいな。
That's something where you're very unlikely to do it the first time because it's kind of scary, right? I'm going to get on a rocket for like business trip? That's crazy. But once you've done it 2-3 times, it's like, oh my god, this is way better than getting on an airplane. It's way faster. I don't feel scared anymore. So that one would have like a lot of repeat customers, I think.
まあね、目的地がに行けるからね。ただ帰ってくるだけじゃないもん、
ね。で、宇宙から見れてね。
遺跡に行くみたいな。
But if it's just the experience, then I think when it's just the experience, a lot of people tend to just do it once. You know, like skydiving. A lot of people, they skydive once and they're like, I'm not doing that again. But, you know, but they liked it. But
they don't do it. 毎月やんなくてもいいやって感じだもんね。
一回無重力経験は前、フランスでやったんですけど、やっぱりもう一回とか二回とかやりたいと思いますけどね。こう体浮くっていうのは。
How was it? When did you do it?
So you know that's a parabolic flight. So in Bordeaux, France.So they have a plane for the microgravity test. So
did you get sick?
No.
No? You were...
So first, so that I have a 2G before that's a 0G. So that's a very heavy. I feel that my body is very heavy. But after that, so release to the 0G is very complicated feeling.
What does it feel like? Is it like a roller coaster when it kind of goes down? You're like,
you know, yeah, like that.
But you just stay like that? Like, zutto, you're like,
yeah.
Like the feeling when you're falling, right?
Yeah, like, yeah. お腹がヒュってなる感じ。
You have that the whole time, or does that go away.
Yeah, after, so I released after that 2G. So I'm very, how can I say, so, なんて言うんだろう。日本語でもよく分かってないんだけど、一気に解放される感じで、で、それがずっと続くと、まあ、最初はなんか血がどこに行くのか分かんなくて、体中の血が頭なんか下に行ってんのがパッと頭に来た感じがして、あ、来るんじゃなかったとか思ったけど、でも10秒か20秒ぐらいなんだけどね、マイクロで、まあ、だんだんこうやってるとこう体が浮いてちょっと面白いなっていう、
うん、面白い、来るんじゃなかったの面白 い,
いや最初の一瞬は本当感じますけどね、一番最初のほんのちょっとだけだけど、
へえ、
やってみたいな。
あ、はい、
あ、時間。
時間です。
時間だそうです。ありがとうございます。急だけど。
Sounds so much fun.
そうですね。なんかちょっと J スパークとかもっといっぱい宣伝しないといけなかったんだけど。
どうぞ今。
いや、まあでもあの、まあいろいろと企業さん組んでて、まあそれこそさっきの VR の会社とか。うん、商社さんとか食事会社とか、まあ、いろんな企業さんと我々協力してちょっと新しい本当に宇宙のイノベーションをちょっと起こしたいと思ってるんで、
うん、
もし聞いてて今まで、まあ、これ聞いてると宇宙みんな好きな人が多いんですよね。
そうだと思います
、
ね、うん、
うん、まあ、そういうなんで宇宙一緒にやりたい人は来てもらえるとっていう宣伝を
ぜひぜひ
させていただいちゃいました。
うん、well, we've had, you know, we've had some ofthese small space companies on our show. We love this stuff, and I find it really exciting.
ね、興味ある方、うん、J スパークのサイトもありますか？
J スパークのサイトあります。そこにこんなのやってるっていうのは見れます。
あ、じゃあ、うん、そのリンクをみんなにシェアしよう。
うん、yep.
ぜひ興味ある方はチェックしてください。
はい、ぜひチェックして、はい、一緒に競争っていうんですよ、コクリエーション。
うん、
さっき言った、JAXA スペースイノベーションフォスルー、うん、パートナーシップコークリエーションね、うん、コークリエーションで、そのコークリエーションってなんていうの、共に、
うん、作る、
トギャザーのクリエーション作る、うん、クリエイト競争、かっこいいでしょ、
うん、
It's cool and it's a beautiful thing, you know, have just people working together、
yeah.
and try to change the future of humanity, like where humans are going to live,、
mm.
what kind of experiences humans are going to have,、
yeah.
what kind of art and music、mm. yeah. humans are going to make. You know, it will, I think it'll really add a new dimension、mm. to like being a human being once people are in space、
yeah.
mm.
and think, you know, they could live on a different planet or they could,、
yeah.
you know, it's so, it's like people say we're born too late,to like explore the earth、
mm-hmm.
and we're born too early to like explore space、
yeah.
right, that's what people say. Well, we might not be,
damn it,
too early for
no,
space.
Yeah
this、
no.
is the most exciting part of、yes. like the whole space era, I think、yep. it's like the start.
Yeah、なのでは
い、ぜひ
ぜひぜひ一緒に宇宙をやりましょう
やりましょう、
yeah.
やりましょう、みんなジャックさんに連絡してください。
はい、お待ちしてます。
Thank you so much.
ありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
終わり。バイ。
バイ。
さよなら。